Morada FM
YY。 こんにちは、YY ジャーナルクルーの宮本です。今回は、素敵なゲストをお迎えしております。
はい、神戸ライブハウス、チキンジョージ小島です。今日はよろしくお願いします。
2人の友人で、和紙組っていうバンドでギターを弾かせてもらってます細川です。よろしくお願いします。
ありがとうございます。ですね、まずこの収録に至った経緯ということですが、今日のテーマがですね、実を言うとこのコロナの騒動顛末ということで、あのライブハウスはどうなったということで、クラスターの、爆心地みたいなものなんですけども、そちらの方、実際どうなったのかっていうのをチキンジョージの小島さんを中心にですね、お話を伺っていこうということです。本日はお忙しい中、お越しいただきありがとうございます。細川さんとは縁あってというか、小中学校の同級生で、彼の実家の電気屋さん、マヤ電気によく遊びに行きました。小島さんとはですね、小島さんや、細川さんたちが活動されているイーグルスのコピーバンド、和紙組の演奏チキンジョージでですね、聞かせていただきたことをご縁に、今回のご出演の運びとなりました。またですね、これまでワイワイジャーナルでは、芸術と神戸の復興をテーマに番組を重ねてまいりましたけれども、その中でですね、いつかはチキンジョージに出演してもらおうと、手薄ねを引いていたのですが、このコロナ騒動ですね、始まりまして、今でこそ出演いただくというのがいいのじゃないのかなというふうに、打診したところを心よくお引き受けいただき、感謝いたしております。それではですね、もう早速なんですけれども、今回のテーマですけれども、前の方にあります、コロナ騒動の顛末ということで、3つ、大体課題が、アジェンダがあるのかなということでございます。営業自粛の影響ですね、それの方から始めていこうかなというふうにお願いしますということで、になっておりますね。で、小島さんはですね、もうちょっとご紹介しますと、これ我々さんに実を言うと同じ年代でございまして、1964年神戸市にお生まれになって今56歳で長田にお住まいで、なんとチキンジョージの経営16歳の頃から関わってらっしゃるということで、40年近く関わっていらっしゃいます。震災を含め幾多の試練があったんですが、そこのコロナですよね、こういったところからお話しいただけますでしょうか。
はい。こちらのワイワイさんも震災後にこういうコミュニティができたいうことで、チキンジョージ今年40年いうことで、年明けから40年に向けていろんなイベントを考えていこうと言った矢先で、こういうコロナのことになって、震災の時っていうのは実際に神戸市民が被害に遭ったっていうか、そういうふうな形で全国的にはまだ全然影響がなかったということでなんですけど、もう今回のコロナってもう日本じゃなしにも世界のことなので、ある意味震災よりも皆さんきついに違うかなっていうのが実際ありますね。
そういうことでいろいろ震災よりもひどいというか影響の広い範囲で、当然大阪でのライブハウスの、クラスターの件もあったんですけども、真っ先注目されてしまうということになってしまうんですけども、まずですね、この自粛ということが始まりまして、どのような影響を受けたかお伺いしたいと思います。
当初、2月の半ばくらいから意外とこういうコロナの影響が出だしたのかなということがあって、3月も20本ぐらいライブの予定があったんですけど、結果的に3月で10本半分ぐらい、
ここで半減ですか、
まずなりましたね。これは そんでやっぱりこう大きかったのがやっぱりこういう芸能関係とかミュージシャンの人たちもやっぱり志村さんが亡くなったっていうのが一番そこからやはり4月なんかももうミュージシャンの方がやはりもう自粛っていう風なムードがすごく出たようには感じるんですけど、やはりそれが引き金になり4月5月がもうほぼもうほぼゼロですね。
ゼロライブ、
はい、な
くなるということはもうチキンジョージとしてのこう入りっていうか、
はい、
収益ゼロと。
ゼロですね。
ゼロということなんて決まったわけです。わかります。何だった？ゼロになった。
それはオッケーなの？
いや、今、まああのあとは編集に任せましょう。で、ということは、まあ収入がなくなったとしても固定費とかはどうされてるんでしょうか？
お家賃の方は家主さんからのまあ理解もあって。ちょっと半額にしてもらうとかいう経緯はありました。
猶予させていただいて、はい、自分のところの持ち物じゃない、はい、ということ
ですか？違います。はい、以前はチキンジョージも40年同じ場所でずっと、まあ、キャバレーの2階から始まって、まあ、どんどんアンダーグラウンドの世界に入ったんですけど、まあ、同じ場所で40年間、うんうんやってきたのがあるんですけど、今は賃貸で、
はい、に入っているということですね、
は
い
は
い、
やらせてもらってます。
そしたら賃料以外にも固定費っていうのはいろいろ電気代とかあると思うんですけども、
はい、
そういったものの支払いは、まあ、続くということになってしまったということですよね、はいはい、そういったものに対するよく言われてます国からの支援とかって、そういうのは、はい、実際として受けられてるんでしょうか？
申請は したし、今もちょっとまた新たな、
あ、そういうのがあるんですか、はい、よく言います200万っていうのがありましたよね、
はい、その辺はまだちょっと出てないです。
出てない申し込んだけど、いただくところまで行ってないということですね、うん、はい。でそれと、まあ、何より従業員の方はどうされてるんでしょうか？
従業員は少ないんですけども、まあチキンジョージのオペレーター、まあ、PA 照明の、子たちは外注扱いになってしまうんですけど、はい、まあ、従業員、まあ、同じような従業員なんですけど、まあ、各々の自分たちの、うん、独立っていう意味であるので、うん、ただまあチキンジョージだけが営業できないいう状態でだったら他でも働き口はあるんですけども、まあライブハウス、全てのライブハウスどこに行っても全てのイベントなんかも PA なんかももう働き口がないので、おのおのこの2ヶ月間っていうのはみんなアルバイトっていう形で頑張ってくれてると思うんですけども、はい、
そうですね。そしたら、うん、なんとかアルバイトで副業でなんとかやっていってるという、はい、まあそれで皆さんあれですかね、こう軌道にまたチキンジョージになって乗ってきたら戻って来られるということでしょうか？
うん、まあ、実際に、6月1日からライブハウスも、まあ自粛、あれはなんて言ったらよかったのかな、ね、
開けて緊急事態宣言が終わって、うん、はいはい、ってで、まあ、営業再開というふうになっておりますね、
はい、まあ、この6月1日に解除されたといえ、うん、出演するアーティストの皆さんは練習の場所もスタジオもなかなかできない、
はい、
まあ、個人練習ぐらいしか、うん、まあ、スタジオ自体もこう休んでるいう状況で、まあ6月1日からどうぞライブやってくださいと言われても、実際6月も20本以上ライブあったんですけども、結局はもう3本、
3本 これが3本、
これがもう6月26日からの26日、27日、28日の、はい、まあ、お客さんを入れてできるのがこの3つっていうふうなのが状況ですね。
まだちょっとそしたらもうほとんど閉店に近いような状況で ようやくこの月末からスタートということになると、うん、そうするとアーティストの方もそしてそれに合わせて、従業員の方も戻ってきていただいてというようなこう準備はできているんだよ、ね、ということですよね。でそれともう一つ大切なお客さんとか取引先の方っていうのはどういうようなあの状況でしたですかね。
まあ、取引先あライブハウスの場合はまあ、お酒類等のことぐらいなので、うん、あの本当にあのそういう1社2社みたいな感じで、うん、当然営業もできてないっていう形なので、うんうん、まあ、仕入れる自体がないっていうだけのことなので、はい、なんですけど。
なるほど、うん、そういう時代大きくはないんだよということですよね。
そうですね、はい、そういう意味はね。
お客さんはもう早くやって再開してくれというようなご要望とかお声とかありましたでしょうか。
ミュージシャンによってはこうライブの延期日にちのこう、うん、順延いう形も取らせてもらってたんですけど、まあ、これも3月のチキンジョージに出ていただける予定の方が、うん、まあ、5月に順延っていう形だったんですけど、うん、まあ、この5月もアウトということで、うん、まあ、結果的にはもう先が見えないので、まあ、一回もうキャンセルいう形にもなってしまったりとか、うん、そういうのはありますね。
ということはあの全国ツアーとかいろいろあの年間で決まっているようなものでよくチキンジョージの方入っていただいているんですけども、はい、そういったあの、まあ、大きなこう集客を狙うというかあのメジャーどころというのはどういう対応になっているんでしょう。
確かにアマチュアの方っていう言い方じゃないんですけどやはりこうイベンターが絡む大きなイベントっていうものはやはり全てなくなりましたね。もう早々にやはりこう大きい会社がやっぱり自分ねそういうイメージがあると思うのでもう早々にやはり全国ツアーで回ってるようなイベントっていうものは真っ先にやっぱりなくなりましたね。
ということはもう復活もちょっと難しいということですか。
これの本当そうや思いますね。まあまあ身近なまあ細川君とやってる我々みたいな、うん、ものはすぐ復活チキンジョージができる場所があればできるんですけど、うん、そういうイベンターの方々はもう全国的に組んでる、まあなんかもう話では年内は無理ちゃうかとかいうような話は聞いたりはしてますね。
なるほど、
はい、
ありがとうございます、はい、まあ、今大体の影響お話を伺いました、まあ、経済的な困窮もありますよという中でですね、はい、まずアーティスト関係の方はですねまず練習するところもないということで、うん、まあ、そういったのもあるけども音楽活動がなかなか行えないという痛みもあるんだよということですね。でそれとまたこう周囲の支援もそこそこあるからでこれをまあ背中が押されるというような感じでですねこれから進めていきたいと、まあ、これが、アフターコロナウィズコロナということになっていくんでしょうけれどもこれから、2つ2番目にあります復活への取り組みについて、今度はお聞きしたいと思います。はい、前半におきましてはですね、まあ、営業自粛の影響ということで、経営者や従業員お客様アーティストということでお話を伺いました。次に、この復活への取り組みということでですねお話を伺いたいと思います。復活への取り組みにつきましてはこちらございますように、感染対策それからアーティストの動きそれと ライブハウスの連携についてお伺いしようかなと思います。よろしくお願いします。はい。ということでですね、まあ、緊急事態宣言が解除されまして、ライブハウスの再開も間もなくということでございますが、まあ、どういった感染対策を行ってですね、皆さんにご安心いただいてまた来ていただきたいというふうになるんですけども、その辺ご紹介いただけますでしょうか。
あ、いいですか。
どうぞどうぞ。
よく換気をするためにまた国からの、援助っていう形でも出てるんですけども、幸いに今のチキンジョージ、もう12年になるんですけど、
はいはい、
まあ、4代目5代目になるチキンジョージなんですけど、それを作るにあたって、隣のひろし君
の
おかげで、
はい、
強力な
換気、
それはもう当初から12年前に、うん、作っていただいてて、
うん、
まあ、ちょっと若干音がすごく逆に大きいんで、
そうですか。
ライブ中はなかなかできないかなと思うんですけども、まあ、ライブが始まる前とかそういったな形ではもう十分な換気はできると思います。それと、まあ、これちょっと3月なんですけどね、はい、あるミュージシャンの方がやはりこういうコロナになったというマスク不足もあったんですけど、うん、当初どこにもないっていう時からでもお客さん側が、まあ、5、60人、うん、集まる状況の中でいち早くアーティストの方がマスク用意していただいたり、はい、で、まあ、消毒、そういうような形で本当にミュージシャンの方の方がチキンジョージよりも詐欺にそういうふうなケアをしていただいたり、やはりアーティストの方の方が自分たちの不安、大切な不安の方に、
うんうんうん、
心配かけたらあかんということでね、うんうん、そういうふうな動きが本当にありましたね。
はい、
まあ、チキンジョージとしてもその、まあ、そういう消毒の、うん、徹底、まあ、あとはもう当然マスク等の、うん、
まあ、感染症対策を、
ね、
して、皆さんお待ちしておりますよ、はい、ということでございますね。
はい、
ありがとうございます。まあ、このように、そういう対策をしながらですね、アーティストももう舞台に立ちたいというふうにいろいろ思われてるのかなというふうに思いますけれども、まあ、プロアマを含めですね、アーティストっていうのはどういった動きを今されてますか。
まあ、実際に6月のこの26日、27日、28日っていうところは、うん、まあ、27日もそうなんですけど、狭間慎太郎くん、
寛平ちゃんの、
はい、息子さんなんですけど、
今日新聞出てましたですね。
あ、そうですか。
お兄さん出てはりましたよ。
あ、ね、それはちょっとね、はい、チキンジョージをこの元気づけたいう形でチキンジョージをテーマにした曲も作っていただいてるんですよ。
はい、お父さん来ないですかね。
お父さんも見に来るんじゃないですか。一度慎太郎くんも無観客で配信だけやられた時は、
う
んうん、お父さんとお母さんが見に来られてました。
そうですか。あ、そしてチキンジョージで、
そう、はい、
お
ー、まあ、その時に次はお客さんも入れて早くできるように頑張るって言って、ほんと、まあ、1ヶ月2ヶ月の間でまずスタートできるっていうのは大きいかなっていう、
は
い、
あ、そうですね、はい、うん、まあ、それを起爆剤にこれからまた盛り上げていきたいということでございますよね。
はい
はい、まあ、そういった中で、まあ、このようにライブハウスチキンジョージに限らずですね、いろいろ影響を受けたということで、まあ、それをそれぞれのライブハウスが連携して、
はい、
関西圏で盛り上がろうという、はい、取り組みがあると伺ったんですが、それをご紹介いただけますでしょうか。
ライブハウスの バリット、
バビットっていうんですか、
バリットというトアロードにあるライブハウスと、東門の方に、ちょっと位置になるアートハウスと、
うん、
あと二宮の方にある太陽と虎という、はいはい、そのチキンジョージと4つで、
うん、
ジャッジメント神戸いう形でね、当初からこういうコロナになって、うん、まあ4つのライブハウスが無観客の中で配信っていうような形は、はいはい、取り組んでますね。
あ、
はい、で、まあ、そういうライブもあったんですけど、一度またライブハウスも経営できるなって言った時に、まだ自粛までなってない時に本当にバチッと出てしまったんで、無観客の配信しかなくなってるんですけどね。
まあ、そういったものが例えば YouTube で配信されることになるんでしょうか。
そうですね、今 YouTube というちょっとあの細かいことはちょっと、兄弟3人いて、これはちょっと2番目の兄が、マサルの方が主体となって、はい、いろんなその4つのライブハウスの、はい、イベントは中心にやってるので、
はい、
なんその YouTube を通じて皆さん配信をしていくっていう、
といったらその中で、ご視聴いただいた方がまあ言うても投票できるという、そういうようなこう双方向になってるということなんですね。はいはい、そしたらもう皆さんにあのご覧いただいて、またチャンネル登録されていただいてお願いしたいなということでございますね。はい、わかりました。ですね、まあこういった中で、まあ、これから、復活ということで、いろいろこう動き始めるというのが、まあ、言ってみれば、アフターコロナ、ウィズコロナの世界なのかな、ということなんですけれども、まあ、それでは今回、最後のアジェンダなんですけれども、これ、こちらになります。結局ですね、この、まあ、コロナの、コロナ騒動って一体何だったんだろうなというのと、それと、まあ、この音楽シーン、関西、神戸の音楽シーンについてと、最後に、視聴者の皆さん方にメッセージをいただきたいなと思います。まずですね、まあ、この、自粛の真っ只中におられたわけなんですけれども、こういったこのコロナの騒動全体見てご感想といえばいただきたいんですか。
多分その問題が僕一番難しい問題やな。まあ未だにコロナの影響ってあるんで、うん、何だったんだろうって言われても、これもまだ現在進行形だと思うのでね。
あのこういう接客っていうか、お客さんをこう呼んでるお店の方々たくさん、はい、あのライブハウスに限らずいろいろ自粛されてたと思うんですけれども、はいはい、まあ、そういった関係の方皆さんどういうお声をお持ちというのは伺ったことございますでしょうか。
確かにその当初はなんていうか、ま、あまりこういうのはおかしいかもわからないけど、兵庫県国がライブハウスも営業自粛しなさいというふうな形に言われた時、はい、何の権限があってそういうことを言うんだろうみたいなことが当初があって、
うん、
まあ当初から本当大阪のライブハウスがもう1週間か2週間ぐらいもう毎日のようにこう上がったっていうのが、
ね、
そういう中でも当初は本当にチキンジョージはまだやっていくという形でも本当にずっとあったんですけど、
うん、
やはりこの先ほども言ったように志村さんが亡くなったような、うん、アーティスト側の方からもう出演がもうやめるっていうふうになった時は、うんうんうん、まあ、チキンジョージとしてもやってくださいやってくださいでもこれはもうどうしようもないもので、うんうん、アーティストがやるって言った時には小屋側からもう休むっていう形には思ってなかったんですけど、うんうん、やっぱりこうアーティストがもうお客様の自分らのことを考えて、うんうん、みんなのことを考えてやはりやめろって言われた時にはチキンジョージも当然営業はないわけで、じゃあチキンジョージ以外のやっぱり飲食バー、うん、そういった った方も みんなあの知り合いの中も人も開けてるのがちょっと罪悪感があるようなイメージがあって、やっぱりちょっと閉めるわっていうふうな声は聞いたことあります、
ね、そうですね、まあ、そういうこう なんていうかこう自粛の空気というものをっていうような、まあ、同調圧力というんでしょうけどかどうかちょっと分かりませんけれども、まあ、そういった中でやっぱり営業していくのはちょっとしんどいということになりました、ということなんですよね、まあ、これがまあ今回今度、まあ、第一波収まったとしても第二波第三波ということで予断を許さないということになるんでしょうけれども、まあ、引き続きまあそういったところをどうやって今度はこう生き残っていこうか、第2波第3波に対してもどうしていこうかというようなことがあると思いますので、またあの、こういうことになっているよというようなまた情報をまたこの FMYY を使って発信いただければなというふうにも思います。
そうですね、
ありがとうございます。それではですね、視聴者の皆様方に、チキンジョージの方からですね、まあ、メッセージあるいはコマーシャルなどあのそれとそちらのギタリストの方から和紙組についてとかというのがございましたらあの頂戴したいなと思います。
まあ、あの何度も先ほどから言ってますけどもこの6月26日からあの、無観客じゃなしにあの、お客様を迎えたライブを、始まって、まあ、6月7月と、まあ、当然8月に向けても我々のバンドもそうなんですけども、まあ、宮本さん言われたように、まあ、チキンジョージも大きな歓喜もありますしまあ言うたら安心してね、ライブハウス怖いところじゃなしにもう今まで通り、ライブハウスはやっぱり楽しいところだと思いますのでね、音楽も聴きながら、楽しんでいきたいな、まあ、そのために我々も精一杯のそういう、清掃等に気をつけながら迎えたいと思いますので、はい、皆さんお越しください
。はい、ありがとうございますそれとですね、和紙組和紙組と言ってますけれども毎年、いつでしたでしょうか。
8月4日ですね、はい、和紙イーグルスのコピーバンドなんで和紙組という名前をつけております、はい、
で8月4日、これもやられると
今年はもうやります。
ここは、10回目なんです。
そう、あ、チキンジョージが40周年、はい、そして和紙組も10周年ということでメモリアル
4分の1ですね、
はい、やってるという、はい、
考えだな ね、
うん、かなり
40年のうち10年4分の1和紙組やってんねんって改めて考えると、
そうですね、
なかなか10年ね、同じやってるイベントとはもうこれは T スクエアのスクエアさんはもう38年ぐらい続いてるイベントですけどね、
年末ね
12月にねなるんですけど、もうこのスクエアはもう別格で、
はい、
なんですけど10年はなかなか、はい、ないな、ね、思いながら、
メンバーも変わらずで
そ, う、まあ、そうですね、またこの和紙組についてもですね皆さんあのお越しいただいて、いろいろあの楽しいコンサートになっておりますんでぜひお越しいただきたいなと思います。8月4日、
はい
はい、
今年は火曜日でございます、はい、平日ですけど
そうですね、18時開場19時開演でした。
そうです、
そうですね、
はい、
はいはい、ありがとうございます重ねまして、あの小島さん細川さん本日ありがとうございました。
はい、
それでは、まあ、あの次回もお願いしたいと思います。であと動画を見ながらということも何でしょうか。あと取材をしましたですね動画をここでちょっと皆さんにご紹介したいなと思いますのでご覧ください。はい、今日はですねあの噂のチキンジョージにやってまいりました、常務の常務でしたっけ、
はい、
常務の小島健次郎さんとそして和紙組のエース広志です。
広志です。
ありがとうございます、はい、ノンアルコールです。
ノンアルコール、
ね、今日はあの
マスクしとかな
くて、別に3密はもうこれで、あのこれソーシャルディスタンスを買う、うん、ということでいいと思います、はい、で何でしたかね、このコロナも、まあ、藻が明けたといいますかね、そろそろあの爆心地のライブハウスも活動再開というふうに向かっていきたいということで、まあ、この一連のコロナ騒動についてどうだったのかなと、実際のところどうだったのかなということで、今回チキン料理の方にですねお邪魔しましてお話を聞いてみたいと思います。チキン料理なんですけど、はい、私の方はですね実を言うと、何年前かになりますか、あの子供バンドをまだこの地下じゃなかったですよね、多分ね碇健太郎君でもちょっと他界したんですけど、彼と今こっちのひろしと連れてきてもらったことがあるんですけれども、あれ何年ぐらい前になるんですか。
一番最初が多分高校生だったので、高校1年高校あもう高校2年、
そうですか、16、17歳の頃
時、
その頃に私は来てしまったと。その時に、小島健次郎さんですけども、健次郎と言いますけども、健次郎もいたと、はい、というかもうそこで経営してたっていうことになるんですか。
まあ僕はまだ高校1年生で皿洗いぐらいしかしてないですけど
その時は、そしたらお店の方は、上にお二人お兄さんいらっしゃるんですけど、うん、そちらの方が切り回ししてたんですか。
もうそうですね、で、多分あの兄弟みんな2つずつ
2個ずつ
上2個ずつなんで、まあ1980年が、チキン料理できた年で、まあ今年40周年を迎えるんですけど、
そうですね、
10年の矢先がすごいプレゼントだなっていうのがこうありますけど、だから本当40年前の時にジッキーさん、あの子供バンドが来ていただいて、でまあその時の宮本さんのお話で見に来てくれたという
か、はいはい、
で初めての子供バンドがいただいた時に、当時コンバースが非常に流行った年であって、宇治さんが
それ
パチモンちゃうから、
当初宇治さんがなぜかコンバースが神戸は安いという噂を聞いたということで、買いに行きたい、じゃあ宇治さん買いに行きましょうということで、
高架下、
高架下もね、あのここからも日本でも有名なコンバースだけを扱っている、
そこで買いました
そんな本物や
ちょっと今休んでるんがちょっとないけどね、うん、場所が変わっているみたいな。で当初ね、その時でね5800円ぐらいやった
。ああ高いな、40年前5800円、
うん、でも東京はもうちょっと高かったみたいなことを言ってて、で内木さんだからそこの親父さんに5800円のところ負けてって言うたら、ああきついなとか言いながら、東京から来てんねんとか言うて、まあ、その時100円負けてくれたんかな、あ、うん、まあほら何百円のもんや、宇治さん何足買うんですかって言うから、3足買うから、おっちゃん3足買うらしいねって言うて、もうちょっと負けてって言うから、あの千何歩は負けてもらったり、3足で千何歩は負けてもらったりで、宇治さん曰くはすごいな健次郎って言うわけですよ。なんでですかって言うたら、東京でコンバース負けてって言ったら、
よそ行きなって言われるらしいです。それが3足買うからいうことで1000何本負けてもらったと思うんだけど、記憶がするのがね、かなりやっぱり負けてもらったようなあって、ケンジローすごいなっていう印象がそのまま夜のライブで MC に使った。
ああそうですよね、なんかそれを覚えてますよ、やっぱり。
なんかそれをね、宮ちゃんが言ったけど、俺その時のライブ見たんやけど、言うてた言うてた。確かに
多分今も言うてるんちゃうか。
今年の1月に永井健二さん の、 カフェライブっていうで藤木さんも来ていただいて、
はいはいはいはい、
40年経っても同じ会話してます。
あ、そうですか。そうでしょうね。コンバース3足買いたいんだけど。You're listening to FM YY。 そうそう、和紙組なんですけど、
はいはい、
今ね、もういつも和紙組っていうのが、まあ、イーグルスのコピーバンドっていうのを、まあ、現状で、はい、やってて、で、大江田町。今回のコロナ騒動で和紙組ということで8月4日、
はい、
これもどうなるのかなと思ってたんですけど、これやられるんですか。
やりますよ。半分ぐらいのライブ、まあ、8月だったらね、あの本当に普通にできるんちゃうかなと思って。
あ、そうですよね。これから、ね、どんどん少しずつ鳴らしていって軌道に乗ればね、うん、でそれで、まあ、8月4日、何曜日でしたっけ。
今年は火曜日。
火曜日。平日ですけど、
はい、
お越しいただいて19時ぐらいかな。
いつも6時開演を
7
時
開演。
開演。
ああ
。まあ今年も和紙組やって10回目なんです。
あ、
10回目。
10回目。チキンジョージ40周年、和紙組10周年記念。
4分の1やってますから。
あ、まあ、ある意味だな。ちょっとびっくりするね。なんせ、チキンジョージ40年の中で、和紙組も10回もやってるって、4分の1って、そんなやっとイメージなかったんやけど、
結構。今年は、例年なく上手になりますから
。いつもすごいのに。
今年こそやりますから。ま
あ、10年たぶんプロと一緒ですよね。
足組って YouTube でも何個か上がっとんですけど、まあ、あれは無視していただいてぜひ会場に足運んでください。
そうですね、これ
これコロナ対策ですね。
マヤ電子がはい、それ不祥ってやったら、
それが労務員は、
そうですね、意味は、意味はあの材料代は出るけど、労務費は缶ビールだけだったというお話ですね。